東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日5月16日は旅の日だということで、俳人松尾芭蕉が奥の細道の旅に出発した日を記念したものなんですって。ゴールデンウィークでね、ちょうど旅行行ったよっていう方も多いかもしれませんが、私も少し前に滋賀京都に帰省しまして、久しぶりに広大な木々森の中に身を置きましたら、本当にこうデトックスするようなスカッとした気分になって、やっぱりこう時々そんな遠くなくていいから非日常空間に行くのって大事だなと思いました。人生でたくさん旅していきたいですよね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長宇都宮美希子さんをお迎えします。全社員およそ2000人に生成 AI サービスを展開し、 DX 本部長 AI エージェントなど独自の AI プロダクトを次々と生み出す三井不動産。その先に広がる未来の情景覗きに行きましょう。デジタルフォロンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長の宇都宮美希子さんをお迎えします。宇都宮美希子、早稲田大学卒業後1991年三井不動産入社。総合職として住宅開発や法人個人向けの提案営業などデベロッパー業務の経験とともに、 IT 部門でのシステム開発のプロジェクトマネジメントやホテル運営会社への出向などを経て、2021年執行役員に就任。2023年に DX 本部副本部長、2025年より DX 本部長に。さあ、今週は三井不動産 ×AI ということで、根掘り葉掘り行きたいと思うんですけれども、2025年の10月、全社員およそ2000人の方にチャット GPT エンタープライズ導入されたっていう、これもニュースになったかと思うんですけど、これどんな具体的な取り組みなんですか？
はい、チャット GPT エンタープライズはご承知の通り、オープン AI 社がですね提供する企業向けの、生成 AI のエンジンでして、企業のオリジナルなデータとか、それからドキュメントをインプットしますので、情報が外に漏れないようにセキュリティを担保した生成 AI のエンジンなので、独自の AI の環境を構築して使っているというものです。
本当にご優秀な方がたくさん働いていらっしゃると思うんですけど、これって導入した時に2000人の方に、皆さんも一気にダーッと使い始めたのか、それとも意外と利用率が上がらなかったのかとか、当時のことを思い返していただいていかがですか？
はい、GPT エンタープライズそのものを入れたら、割とギュッと利用率は上がっていきました。多分普通の生成 AI って資料の要約とか、翻訳とか、そういう一般的なリサーチとかですね、そういったものに使ってるんですけど、この GPT エンタープライズの一番の特徴が、このカスタムできる、カスタマイズできるって、自分の業務に合わせて AI を組み入れていくっていうことができるので、それをこういうケースがあります、ユースケースがありますよっていうことを広めながら行ったので、割と展開は早かった、利用率が上がっていくのは早かったと思います。
それって例えば営業職の方であったら、資料作成から、そのプランの壁打ちから、全てにAI が使えると思うんですけど、特に例えばちょっと分かりやすく営業職っていうことで言うと、よりこの AI の精度が上がってきた今、実はこういう活用方法があるとか、宇都宮さんの視点であれば教えていただいていいですか？
お客様とのやり取りを、普通はメモを取るとか、記憶するっていう形ですけど、 ども、ご了解が取れれば音声で録音するんですね。でそれを持ち帰って営業マンが AI に入れて、そうするとまず要約を出してくれるので、日報というか営業記録を、まあ、あっという間に出してくれるということと、はい、まあ、それをもとにですね、営業マン側がどういう営業の質問とかトークは良かったよとか、これは足りてないねとか、実はお客様ってこういう評価をしてますっていうことを AI 側がアシストしてくれるので、はい、まあ、それをまあドキュメント文字になっていて、でそれをまあ上司なり組織なりがこう共有できるっていう、決してその人間のメモだけではできなかったことがはい、はい、できると、まあ、営業効率も上がるし、何よりお客様にとって非常にこうメリットがあるっていうか、何回も言わなくても、はいはい、まあ、営業マンが理解できるっていう、まあ、そういうメリットあります。
確かに面談を記録して整理してネクストアクションとかこう自分の宿題をまとめてくれるっていうところまでは想像できてたんですけど、はい、その先のこう振り返りというか反省、あの時こういうアクションが良かったはず、
そうですね、
そこの、
はい、決してあのダメなところだけじゃなくて、いいところも、まあ、アドバイスしてくれるので、
AI ってうまく褒めてくれます
よね。そうですね、寄り添ってくれますね、
はい、宇都宮さんご自身がどのように使ってるかっていうのは先週あのちょっといただいたんですけど、なんか最近使ってこれはびっくりとか、こういうこう展開がこの先もっと有用に活用できそう、有効に活用できそうみたい なんか驚きとかってありましたか？
いろんなソフトウェアとこう連携できるように、はい、まあ、GPT はなりますので、LLM ランゲージモデルだけではなくて、取り込みがこ うまくできるようになってくるので、まあ、私自身の使い方として最近便利だなって思うのは、私のアウトルックってカレンダーと GPT を連携させているんですね。なので私まあ割と社外の方も含めてたくさんの方に毎週お目にかかるので、1週間、まあ、2週間ぐらいどなたに会うかっていうことを GPT がバーッとまとめてくれて、まあ、その中で初めてお目にかかる方の例えば笹川さんの公開プロフィールみたいなものは検索をして出してくれるとか、まあ、そういうこう私はどれくらい便利なツールとして使ってますけども、まあ、そうい う, こう組み合わせ の GPTAI の使い方ってのはこれからどんどん増えてくるなと思います。
確かに私もこの間あのメールとカレンダーと連携させて、これを引っ張ってきてあれを引っ張ってきてっていうので、まあ、そういう世界が来るっていうのを聞いてたけど、うん、本当にこんなにすぐ来たっていうので、うん、そうですね、すごくあの私記憶力がちょっと弱いのが自分の一番の欠点なんですけど、そこをもう今後は強い相棒がカバーしてくれるんだと思うと、
そうですね、もう早速お使いなんですね。
ちょっとね使ってってみました、はい、なんか、うん、本当になんかこう働き方がいい意味で変わっていくなと思いました。で、あのもう一つちょっと伺いたかったのが、あの全社85部門に150名の AI 推進リーダーを立てられて、そこでこう現場の AI 活用を進める体制を改めて取られたっていうふうに伺ったんですけど、この AI 推進リーダーっていうのはどういう方々なんですか？はい、
先ほど言った GPT をこう入れた時にどうやって利用率を上げていくのがいいのかっていうことを、まあ、社内にやっぱりあまり知識がなかったので、先進的な会社さんにいろいろヒアリングをしたりとか、まあ、講演を聞きに行ったりとかをしたんですね。で、多くの企業の方がこの AI に関しては、まあ、もちろんトップダウンも大事なんだけど、はい、ボトムアップでやっていかないと本当のその現場には根付かないっていうふうにおっしゃってたので、各部門からですね、こう若手をまあ中心とした担当者をまあ選任をしてもらって、で彼らにまず理解をしてもらう、彼らに使ってもらって、でそれを会社全体に広げていこうっていう、まあ、そういう役割をこの AI 推進リーダーというふうに担ってもらってます。
でもその方々はそのご自身がかなり AI のスペシャリストに近いなんか詳しくなってその部署にいてくださるから、皆さんが質問を上げてくれるとかカジュアルに聞けるっていうメリットももちろんあると思うんですけど、その方々ご自身もやっぱり皆さんに AI をもっと使ってもらうために何かアクションをされるんですか？はい、
そうですね、まず自分たちが使ってこういうのが便利でしたとか、まあ、こういうカスタムGPT を使いましたということを広めてもらって、でみんなにこう使ってもらうということもそうですし、あと利用率をこう上げるために、あなたの部門の利用率はちょっと低いですから頑張って使わせてくださいって言った特別なミッションをあの与えてこうチェアアップしてもらったりとか、まあそういうあの活動をしてもらってます。決してあのみんな AI に詳しいわけではないですけど、こう業務と組み合わせることによってみんな興味を持ってやってくれるっていうのが非常に心強いです。
なるほど。でもあのその AI 推進リーダー含めさっきの2025年のチャット GPT エンタープライズの導入も含めて、こうすごくこう これだけ大きな組織が全社的にドンってこうより AI を活用していくっていうところで切り替えたっていうところ、まあ、社会的な背景でもやらざるを得ないっていうところもやっていかなきゃいけないっていうところももちろんあると思うんですけど、改めてその背景とか経緯とか伺ってもいいですか。
はい、私たちはこうデジタルに、まあ、不動産業界デベロッパーでもこうデジタルにこう積極的に取り組みたいっていうのはもともと強く、まあ、経営の方針として挙げていたんですけども、オープン AI のチャット GPT って2022年の秋ぐらいにバンと出て、はい、でそこからこう半年後に、ね、もうとにかく使ってみようっていうことでアンドチャットっていう私たちのオリジナルの AI を入れたんですね。でアンドっていうのは私たちのコーポレートマークなんです。
確かに、はいはい、入ってますね、
名刺に入ってますけど
赤と青の、
はい、共生とか共存とか共栄とかですね、まあ、その相反するものもこう一緒に発展してきますよっていうそういう意味なんですけども、そのアンドチャットっていうその環境は、まあ、大体こう AI をどんなものか体験してもらうためのものだったの で、はい、でそれをもっとこう業務に、むしろ成果を上げるために業務にどうやって入れていくかっていうことを考えた時に、このエンタープライズをまあ入れることによってもっと加速させようということによって、うん、なのでもう技術の進化が早いので、もう本当に半年とか1年単位でどんどんこう入れて替えていかないと、うん、やっぱり追いつけない、あの世の中に追いつけないっていうのはすごく私自身実感しています。
宇都宮さんからご覧になって、やっぱりその全社で AI の活用度合いを上げるっていうのも大きなミッションかと思いますけど、 AI をそこまで活用してない方に対してちょっと何かアドバイスするとしたら何かいかがですか。
はい、AI ってやっぱり完璧ではない、まあ、もちろんハルシネーションとか嘘も混ざりますし、はい、やるハードルって、まあ、私はそんなに高くないと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり多くの人はちょっとやっぱりやってみるのに少しこう手間がかかるんですけど、完璧を求めるから、まあ、全部のことを正解をもらおうと思ってと、それはすごくハードルが高いので、うん、あ、ちょっとあの便利な検索エンジンだと思えば、うん、まあいい、そっから始めることによってすごく、まあ、Google で3つも4つも検索しなきゃいけなかったことが、はい、まあ、すぐ何秒にも出るって、うん、まあ、ちょっとずつこう進めていくっていうことがこれ肝じゃないかなというふうに思っていて、
確かに今まで検索エンジンに入力していたものを1回 AI に入力してみると、意外と次こういうデータも出せるけどいるとか、 あ、ね、あっちが、ね、会話を進めてくれたり
提案してくれる
しますもんね、
はい、そのレベルでいいというふうに思うと、うん、まあ、割と使いやすいんじゃないかなって思います。確かに、
なんかこう AI を使いこなしてるビジネスマンの方の話を聞くと、なんかかなり高度に使っていらっしゃるから自分がそこまでなれるかってこうちょっとおじけづいたりもするかもしれないですけど、はい、もっと気楽に使えばいいんですか。
そうですね、はい、そこまで大層なものではないというふうに思って使い始めるとどんどんこう面白くなってくるっていうか、使い方がこうイメージができるっていう、その一歩がすごく大事だなっていうふうに思います。
ありがとうございます。ここで一曲お届けしてさらにお話を伺います。あの三井不動産では この AI 使っていいよっていう渡すっていう形ではなく、独自の AI のプロダクトを社内で開発されていると伺ったんですが、これは先週ちょっと伺った宇都宮さんの AI エージェントのお話にもつながってくるのかなと思いますが、
はい、AI エージェントってどういうものかっていうのを実感するために、はい、まず DX 本部長、私の AI エージェントを最初に作りました。その後に社長の、まあ、上田という社長がいるんですけど、上田のエージェントも作ったんですけど、まずはこの DX 本部長の AI エージェントが先に出てまして、これはあの、まあ、私がこう掲げる本部のミッションとか、はい、まあ、目標とか、うん、それから先ほど言った会議でこういう観点で資料を作ってねとか検討してねって言ったことを、まあ、学習をしているので、ええ、論点整理とか壁打ちが非常に、はい、まあ、いい便利な、まあ、エージェントになっています。
うん、効率ばっかりを求めてもってところもありますけど、むしろクオリティが上がる可能性もあるし効率化もできる可能性もあるっていう意味では本当に使いたいです。
そうですね、あの、業務 の、 その効率化、はい、本当に、まあ、みんなにこうヒアリングすると大体 30% ぐらい時間が削減できているっていうのもありますし、うん、クオリティも先ほど言った通り私がかつて指摘してきたものをもう取り込んでやってますので、うん、会議の時間もまあ短くなりますし、うん、やり取りが本質的になる、それをどうやってこう実現しようかとか、なぜやらなければいけないのかとかっていう本質的な議論になるので、うん、非常にお互いにとって有効になってます。まあ、チャット形式なので、うん、誰かとこう人間とチャットしてるみたいな感じになるんです。なるほど、なるほど。なのでこう相談ごと、私今こんなことに悩んでますとか、うん、まあ、仕事がちょっとうまくいかないんでそれこそ転職考えてますとか、はい、なんかそんなことも相談をできるんですね。そうすると AI エージェントがこう返してくれる、うんうん、相談にもこう親身 乗ってくれる、まあ、単純にこの業務 の、はい、あの資料作成だけではなくて、相談相手としての AI 本部長、そういう使い方をしている人もいます。
逆にこういったそのオリジナルの AI を作って導入しようと思ってる企業の方にすごく参考になると思うんですけど、その逆に宇都宮さんらしい言い回しとか宇都宮さんならではの思考とかのインプットっていうのはどういう作業をするんですか？
やっぱりそれはあの AI が読めるように書かないといけないので、はい、書くっていうことが非常に重要だと思っていて、私はこういうふうに考えてますとか、うん、まあ、こういうミッションが大事だと思いますとか、うん、そういうことをどんどん、まあ、チャットとか資料とかでこう書き残しているので、はい、まあ、それをやっぱり取り込みやすいんですね。あの、うん、言ってるだけだとなかなかそれって
確かに
あの文字化されてないので、取り込めないので、まあ、それを残すっていうことと、うん、とこれはあの私ではなくてメンバーがこういう言い方をするっていう、はい、それもうちょっと考えてみてとか、
あ、宇都宮さんらしい言い回しを周りの方が、
はい、インプットをしてるんですね。こういう言い方はしないとか、はいはい、まあ、それでこうチューニングをしているのと、うんうん、あとこういくつかこうモードが、相談モードとか資料壁打ちモードとか、はい、そういうこうプロンプト、質問によってそのモードをこう AI が考えて、うんうん、そのモードによってこう回答してくれるんですね。だからこう相談モードとかだと励ますとか、うんうん、あの資料壁打ちモードだと指摘するとかっていう風に、はい、まあ、そういうこうモード調整が結構大事みたいです。
開発にはすごく時間がかかるんですか？
いえ、実際のリリースまでおそらく2ヶ月3ヶ月ぐらいでなんできたというふうに思います。
すごいスピード感ですね。
そうですね、それがすごく AI の特徴だと思うんですけど、あんまり時間をかけずに少しプロトタイプを作って使ってみて、ちょっとこれ違うねってまたチューニングしてっていう、その細かい繰り返しをしていくことによってどんどん性能が上がっていくっていう。
これあの社長の AI の方はそれも同じく社長に例えば人生相談ができたり、なんか大きなプロジェクト進めたいですっていう打診ができたりっていうことなんですか？
は
い、
おっしゃる通りです、はいはい、社長の AI は私の AI と違ってこう事前に資料を壁打ちするとかっていうことよりは、はい、社長が常々言っている会社の方針とか会社の経営 の、 そのプランみたいなものを、まあ、従業員が社員がですねちゃんとそれを理解するように、うん、組み込まれていて、それがまあある意味で目的なんですけども、まあ、それ以外に社長のまあパーソナリティ、例えばゴルフのベストスコアとか、朝ごはん何食べてるとか、好きな店は何とか、まあ、そういったものもヒアリングをしてこの社長 AI エージェントに入れてるので、まあ、そういう質問に対して AI が答えてくれるんです。社長に直接聞けないのですごくこう社長に対してシンパシーというか親しみを持てるっていう、まあ、そういう機能もあります。
いろいろないい面がありますね。で、あの AI が答える時代は終わり、 AI が問いを返す時代になったっていうところのお話もちょっといただきたいんですけれども、一方的に質問して答えるっていうよりも問いを立てるって人間がやる仕事っていうふうに少し前までは確か言っていた気がするんですけど、また時代が変わったんですか？
AI をうまく使いながら人間がどうやってこう成長していくか、うん、仕事をしていくかっていうことを、まあ、両輪で考えなきゃいけないなっていうふうに思うんですけども、はい、まだまだ、まあ、全部が AI やってくれるわけではないので、 AIにサポートされた補助されたその仕事のプロセスの中で、まあ、人間がこの意思決定をするとか、まあ、複数の選択肢からこう選ぶみたいな、まあ、それはやっぱり人間の機能としてはやっぱりまだまだ残ると思うんですよね、はい、でそれをこうどうやってこう磨いていくかっていうのが、うん、私たちこうビジネスパーソンとしては非常に重要なことだというふうに思っているので、うん、AI もまあ一つのこうパートナーというか、はい、メンバーとしてまあ、組織の中でその AI も含めたワンチームで仕事していこうみたいな、そういうのはそれこそ上田社長も言ってますし、はい、まあ、みんなもそういうふうに思っています。
確かに何でもかんでも頼るってよりもここはちょっとやっぱ AI 君のが得意な分野なんじゃないのみたいな、うん、一メンバーっていう考え方すごくいいです ね、
そうですね、はい、
であのちょっと私個人的に先週からずっと伺いたかったんですが、あの宇都宮さんも今執行役員でもいらっしゃって DX も牽引されているっていうことで本当に仕事をタフにされていらっしゃると思うんですけれども、実はお母さんでもいらっしゃるということで、お子さん今いくつ？
あ、はい、あのこの4月に中学1年生になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。どうやってお仕事と両立されてるのかなという
まあ先ほどの AI の使い方じゃないですけど、はい、やっぱり完璧は求めないっていうのが一番だと思いますが、まあ、どうしても仕事も、まあ、育児も家事も 100% 一生懸命やろうとは思うんですけど、結果的にはやっぱりどれもまあ6割できればいいかなぐらいにそれでこううまくバランスを取らないと、 できないですよね。
確かにここまでやんなきゃって気づいたらこうなんかこう自分のここまでを上げていってしまうみたいなところありますもんね、
うん、そうですね。どんどんどんどんこう自分に負荷をかけてしまいますので、はい、
60点で OK。
私はそう思ってます。ちょっとメンバーには怒られるかもしれませんけど
金言をいただきました。確かに完璧を求めすぎてなんか誰からも求められてないのに気づいたら自分の首を自分で絞めてるってハッとする時ってあります。
ありますよね。
ちなみにそのお子さん今中学生になられたお子さんは、はい、早い段階から AI にも触れられながら育ったんですか？
いえ、ちょっとさすがにそういう環境ではなくて、うん、学校でまだまだやっぱり AI を使って授業するとかっていうことはまだやってないですね。小学生はこれからだと思うんですけども、うん、まあ、なるべく家でも、まあ、スマホは持たせずに、はい、本を読んだりとかどっちかというとリアルの、はい、あの教育は重視はしていました。
あ、そうですか、はい。何に今ご興味がおありなんですか、お子さんは？
まあ、受験勉強してたので、はい、もちろんスマホもゲームも全部禁止したもんですから、今一生懸命スイッチをゲームやってます。
いっぱいやって頑張ったんですね。
そうですね。でも本当使い方ですよね。これからやっぱり教育の現場でどんどん AI が出てくるので、どうやってその先生とか親がこう指導していくのかっていうのにすごく重要になってくると思います。
そうですね、はい、子どもって本当に新しいものを触ると気づいたらもう駆使して ね、達人になってしまいますから、うんうん、いや教育っていう面でもこう AI との掛け合わせ今後どういうふうにしていくのがいいのかなって考えるべきなのかなと思いますが、ちょっと最後にですね、デジタル AI が変える不動産と都市の未来ということで、ぜひ宇都宮さんの頭の中に想像している近未来の風景を教えていただけますでしょうか？
はい、先ほどから申しましたように不動産ってやっぱりリアルの価値、はい、それをまあいかに最大化できるかっていうのがまあ私たちのミッションで、まあ、それをなるべく多くのお客様に届けたいというふうにまあ思ってます。やっぱり AI がどんだけこう進んでも、まあ、人間のこのワクワクするとか心地がいいとか、まあ、そういう気持ちってあんまり変わらないと思うんですよね。やっぱりそのデジタル AI がこうそれをこうブーストするまあものなんですけど、私が思うそのデジタルの使い方は、まあ、多くの人マジョリティがやっぱりこう当たり前だと思われる体験っていうのがいろんな、まあ、ご高齢だったりとか、うん、まあ、体の問題とか、まあ、あと住んでる場所とか、うん、遠隔に住んでるとか、まあ、そういうアクセスできない人たちが、まあ、まだまだいるので、それをこうデジタルの力によって同じように体験できるっていう、まあ、そういう世の中にこうデジタルが使われていくといいなっていうふうに思っているので、まあ、不動産もまあその一つのアイテムとして皆さんにご提供できるようになれると世の中がすごく良くなるなっていうふうに思います。
より楽しいワクワクが待ってる未来が想像できてしまいました。ということで、あの2週にわたり本当にいろいろと教えていただきありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしてます。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今日は先週に引き続き三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長の宇都宮美希子さんをお迎えいたしました。
2、3ヶ月でその AI エージェント独自に作られたっていうお話を聞いて、確かにもう今時 AI でアプリも簡単に作れる時代だし、こう会社とか部署内でそれぞれに使いやすいツールを開発してもうサクサクと進めていくっていう世界線に突入して、より働くが楽しめる、そんな世界がやってくるんじゃないかなと思ってワクワクしてしまいました。宇都宮さんのお話を聞いて、私ももっといろいろな AI を触ってみたいなっていう欲求が上がってきてしまった今週になりました。いろいろと自分なりにトライしていきましょう。デジタルフォロンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォロンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォロン。